ハッピーユートピア。社会福祉法人愛愛会がお送りするハッピーユートピア。この番組では地域福祉を支える愛愛会の取り組みを毎回理事長の山村達夫先生と一緒にご紹介しています。先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は保育や介護現場における人材育成をテーマにお話を伺っていきたいと思います。まずはこの人材育成、課題としましては、人材というと福祉の現場では常に人材不足というようなことが言われていると思うんですが、そのあたりについてはいかがでしょうか。
そうですね、育成のね、前の段階の採用に関わってくるところになるんですけれども、非常にそのどこの施設であっても、あるいはどこの、保育所であっても、そういうところに限らないと思いますけれども、企業も含めて、やっぱりこの人手不足の問題っていうのはもう大きな課題ですよね。
なかなか希望してくれる方がいないというような状況ですかね。
そういうこともあるし、それから特に介護の、なんていうのかな、職業というところでは、シフト制になっていて、はい、例えば、早番があったり、遅番があったり、日勤帯があったりというような中で、その早番はできない、あるいは遅番ができないとかね、そういったその、なんていうのかな、ライフ、よく言うところのワークバランス、
ワークライフバランスね。
そこういうところで考えていったときに、非常にこう、難しくなっている部分があると思いますし、それからあと、福祉の世界に関心があっても、例えば介護技術が自分にはないから、はい、というようなことで、こう、二の足を踏んでしまうとかね。もちろんそういう、こう、いろんなケースの人というか、潜在的にはやってみたいっていう人はいるんじゃないかなって思うんだけれども、そういうところが、こう、ネックになっているのかなっていうふうに思います。はい。
では、現在、愛愛会でお勤めをされている職員の方々、それぞれの立場でお話を伺いましたので、お聞きください。
学生さんから介護の道に入って、はい、イメージと違うことなどはなかったですか？
はい、イメージと違うということはあまりはなかったんですが、その利用者さんと接するにあたってコミュニケーションの部分、ここが意思の疎通がうまくいったりいかなかったり、そこがちょっと思い描いてた部分とはほんの少しズレがあったのが最初の悩みでしたね。
それはどうやって解消されたんですか？
もうとにかくお互いが自分の意思を伝えたいなってやっぱり思っていますから、何度も何度もその方と接して、話し合ったり、話して通じない部分はジェスチャーだったり、他の方法で、意思の疎通を続けるにつれて、だんだん互いに理解し得るようになりました。
福祉の現場、保育とか介護の現場で人材不足かなって言われているところがあるんですけど、そのあたりは逆に現場で今働いている方から見るとどんなふうに思いますか？
もしかしてなんですけど、新卒の学生さんは実習をしてくるんです。で、その時にもし嫌な思いとか辛いなとか感じちゃうと、その後この資格を取ったのに続けたくなくなったりとか、あとは例えば一度離職して、私もそうなんですけど、自信をなくしちゃうんです。で、また続けることが心配で、なかなか踏み切ることができなかったんで、自信がなくなっちゃうっていうのは中途の人はあるんじゃないかなと思います。
これがあったから乗り越えられたというか続けてきたなということないですか？
なんかでも本当クオレに来て思うのは、やっぱりその人間関係がすごくよくて、こうやっぱり先生たちみんながこう同じ方に向かって、こうみんな こう今ちょっとお話にもありましたけど、こう失敗しちゃったとかいう時に、その失敗を生かして、じゃあ次にこうしていけばいいよねってい う, こうみんなでこうなんて言うんでしょうね、こう高め合っていけるこう職場っていうのは今すごく本当にありがたく感じています。はい、
今お話を伺った方々、それぞれ新卒でこの世界に飛び込んだ方、復職をされた方、そして新たな職場にやってきた方と、それぞれの立場で、うん、でも今現在はとても前向きに仕事をしているっていうところですが、やはり課題も最初はあったわけですよね。改めてこの福祉の世界で働くために求められる人材というか、こう必要な特性みたいなものっていうのはどうお考えになりますか？
そうですね、まあ、うちはね、障害児者の施設とか、それから、まあ、小さなお子さんをお預かりする保育所っていうことなので、
はい、
まあ、そういう立場からですと、やはりその一番大事なのはその聞くことができるかどうか、
うん、
話をこう耳を傾けられるというかね、心を傾けて聞けるかどうかっていうことがやっぱり一番基本的には大事なんだろうなっていうふうに思いますよね。うん、で、その上で、その、まあ、こういったそのラジオもそうだと思うんですけれども、聞いてる方は多分我々の言葉を聞きながら、そのどんなことをイメージしているのかっていう、そのことをね、映像として自分の頭の中にこう思い描く、まあ、そういう想像をしながらこう聞いていただいてるんだろうと思うんですけれども、その想像する力みたいなものがね、まあ、持っていれば、基盤としてあればね、もう十分やっていける職場だと思います。
うん、というのはやはりそのコミュニケーションっていうことを最初にインタビューの方もお話してたんですが、どの仕事もやはり人間関係であったり、うん、コミュニケーション能力っていうのは重要ではあると思うんですが、うん、やはりこういった福祉の世界だとより相手の話を聞くっていうことが重要なんでしょうかね。うん、
相手の話を聞いてそれをこう想像できる、
うん、
相手のこう気持ちをね、こう想像していくことができるっていうところが、まあ、一番大事かなって、う
ん、やはり話を聞く相手が小さいお子さんだったり、うん、もしくは障害がある方だったりっていうことで、うん、よりこう寄り添っていく力というのが必要なんでしょうかね。
そうですね、まあ、同じ方向をこうなんていうのかな、向いていけるか、同じところをこう、うん、同じ方向を見ていけるかどうかっていうね、うん、よく聞くっていうとこうね、今高村さんと話をしていてこう向かい合ってこう聞くっていう感じがするんだけど、
はい、
そうではなくてこうお互いに前を向いた時に同じ方向を見られるかどうか、うん、まあ、そこをこう思い描くことができるかどうかっていうのがね、相手のことをこう、まあ、思いやれるということにつながるんだろうというふうには思うんですけれども、
ただそういったコミュニケーション能力を必要とする現場になかなか希望してくれる人、もしくは続けられる方が少ないのかなという現状なんでしょうかね。
うん、そうですね。でも今話をした想像する力っていうのはね、人間が誰しも持っている能力だと思うんですよね。はい、これはもう人間がね、その進化の過程で獲得したその想像する力とか言葉っていう、この2つのことっていうのはもう人間が人間であるこうゆえんというか、最も大事であり、その非常にこう特性になると思うので、誰もが持っていることだから、それはね、そういう場面があれば多分発揮できるんじゃないかなって思うんですよね。
というと介護の技術であったり保育の、まあ、指導力であったりっていうものはもちろん必要なんですけれども、うん、そこをしっかりマスターした方であれば、うん、本当にこう恐れることなく、
もちろんそうだと思いますよね、うん、その技術っていうのは多分訓練すれば誰もがまたできるし、はい、介護の技術であったりね、まあ、保育っていうのはまあ資格も必要になってくるけれども、はい、まあ、そういうことよりもその自分のこう本来持っているものをこ うまく発揮できさせていける、そういう場がね、福祉っていう現場なんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
そう考えるとまたより一つこう働ける場所として、うん、ご自身が輝ける場所と捉えていただくこともできるのかもしれないですよね。
そうですね、もうそうあってほしいですよね。うん、
はい、今回は保育や介護の現場における人材育成ということをテーマにお話を伺いました。来週もこの時間にお届けします。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
II 会プレゼンツハッピーユートピア、この番組は II 会の提供でお送りしました。